気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。10月のテーマはペットの防災対策です。大規模な災害に備えるため、地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市生活衛生課危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月も高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。小原さん、よろしくお願いいたします。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回は高松市健康福祉局健康福祉総務課須崎さんをお招きして、避難行動要支援者名簿と個別避難計画についてお話ししていただきました。日頃から要配慮者に関わる事務に携わっておられる須崎さんのお話はいかがでしたか？避難行動要支援者名簿は、災害が起きた時に自力で避難することが困難な人の名簿のことで、この名簿を地域のコミュニティ協議会や自主防災組織などの避難支援等関係者に提供することで、平常時の見守りや災害発生時の手助けなどの支援が地域の中で素早く安全に行えるようにし、合わせて災害時の具体的な避難行動を記載した個別避難計画を作成することにより災害に備えるというお話でした。また実際に調査票をお持ちいただき、登録までの手順や記載方法、記載内容についても確認させていただきました。避難行動要支援者名簿に登録することにより、災害時の支援が保障されるものではありませんが、自身が災害発生時に誰とどこへ何を持って避難するかなどを事前にしっかり計画しておくことは非常に大切です。自身の避難行動を改めて考えるきっかけにもなると思いますので、身の回りやご近所に制度の対象になりそうな人がいれば、積極的に声掛けをしてみてもいいかもしれません。前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがありますので、ぜひお聞きください。
さあ、本日なんですが、高松市健康福祉局生活衛生課動物管理係の国方さんにお越しいただきました。国方さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、国方さん、日頃生活衛生課動物管理係というところではどんな業務を担当されているんですか？
はい、生活衛生課では狂犬病予防と動物愛護に関する業務を行っています。狂犬病予防については、動物から人にうつる病気で発症すると致死率 100% といわれる狂犬病の蔓延防止のため、犬の飼い主に対して犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を周知啓発しています。放浪している犬がいるときは場合によって捕獲作業も行います。動物愛護に関してはペットの飼い方相談等を受け付け、必要に応じて助言指導を行ったり、市の広報誌やホームページを通じて動物愛護と適正管理について関心と理解を深めてもらうよう周知啓発を行っております。また交通事故で負傷したり迷子になった犬猫等、やむを得ない事情で犬や猫を引き取ることもありますが、飼い主が判明した場合は返還し、飼い主が見つからない場合はできる限りさぬき動物愛護センターで新しい飼い主への譲渡につなげています。その他にもペットショップやペットホテルなどの動物取扱業について登録や監視指導も行っております。
はい、まあ、まさしく動物に関することは何でもやっているということなんですね。
はい、
はい、それでは今月のテーマ、ペットの防災対策について紹介していくんですが、簡単にこちら概要をご説明いただけますか？
はい、災害はいつどこでどんなことが起きるか分かりません。地震や津波、台風などさまざまな災害において、家屋が損壊したり、電気やガス、水道などのライフラインが断絶し、その復旧に時間がかかる場合には、多くの人が 避難生活を余儀なくされます。大規模な災害では行政機関などの公的機関による支援が始まるまでの間、自助や公助により乗り越えなければなりません。そんな時、ペットがいる場合はどうでしょうか。何よりもまず自分自身の安全を確保することが最優先になりますが、ペットが心配で避難できない、取り残されたペットが逃げてしまう、逃げたペットが人を傷つけたり、逃げたペットを探して自分が怪我をしてしまうなど、さまざまな問題が起こることが予想されます。このような問題が起こることを避けるには、あらかじめ災害時におけるペット対策を考えておくことが重要です。ペットとの同行避難方法の確認や、ペットの預け先の確保など、飼い主さん自身で災害が起きる前に十分な準備をしておくことが必要です。
はい、まあ、確かにこの番組の中でも災害における備え準備というのは大切ですというのはもうね、繰り返しお伝えしているんですが、ペットを飼っているお家というのはさらにそれプラスアルファでペットの避難の準備というのも必要になってきますよね。では実際にどういった準備が必要になるんでしょうか。
はい、災害時にペットを守るためには、まず飼い主が無事でいることが前提となります。ペットを屋内で飼っている場合は、家具の転倒防止対策に加えて、ケージの転倒防止や落下防止の対策も必要です。また、窓ガラスや食器などの割れやすいものの近くを飼育場所としないようにする必要があります。ペットを屋外で飼っている場合は、ブロック塀の倒壊などからペットを守るためにも、ケージの強度や設置場所を確認します。そうしておけば、ペットを連れ出す際にも、自分自身とペットの危険を減らすことが可能です。
はい、確かにそうですよね。まあ、僕自身もお家でワンちゃんと猫ちゃんを飼っているんですけども、家具の転倒防止策って僕もやってるんですけど、ケージのとかもうそういった設置場所とかっていうのは確か考えたことがなかったですね。これはちょっと今僕もハッとしたわけなんですけども、ペットのために備えておくのに必要な物資ですね。続いては、例えばどういったものがあるんでしょうか。
はい、在宅避難ではもちろんのこと、避難先においてもペットの使用に必要なものは飼い主が用意しておく必要があります。避難指示などが出た場合に安全に避難場所まで避難できるよう、リードやキャリーバッグなどの移動に必要な用品を準備しておきます。でそれとともにライフラインの被害や避難生活に備え、ペットの使用に必要な物資を備蓄し、必要な場合には持ち歩けるようにしておきます。備蓄品には優先順位をつけ、優先度の高いものは避難時にすぐに持ち出せるようにし、人の避難用品とともに保管します。ペット用の備蓄品と持ち出す際の優先順位の例を挙げますと、まず第一に動物の健康や命に関わるものがあります。これには餌と飲用水、ペットの常用薬や消毒薬、そしてケージやリード、トイレ用品などが含まれます。餌と飲用水は携帯できる容器とともに数日分用意しておきましょう。ペットの常用薬がある場合はすぐに持ち出せるようにしておきましょう。またペットを連れて行くのに必要なケージやリードを備えておきましょう。ケージは移動の他に一時的な寝床としても利用できます。周囲の衛生状態を悪化させないためには、トイレシーツや猫用トイレの砂などが必要になります。次に優先順位が高いものとして、ペットの写真や健康手帳などがあります。普段の健康管理と合わせて、生年月日やワクチンの接種歴、病歴や健康状態などをメモしたペットの健康手帳を飼い主さんが作っておきましょう。そこにペットの写真を一緒に貼り付けておけば、ペットがはぐれた時に役立ちます。その他、寝床に敷いて体温の保持に利用できるタオルやケージの補修など、多用途に利用できるガムテープなどを日頃から用意しておきましょう。
はい、まあ、本当にこうやって改めて聞くと、いっぱい準備するものっていうのはありますよね。まあ、ただいざ災害が、ね、起こった時にペットを避難所に連れていくこと、これには問題というのはないんでしょうか。
はい、自宅が危険な場合や避難指示が出ている場合には、飼い主の安全が確保できる範囲においてペットを連れて指定緊急避難場所や安全な場所へ避難してください。自宅や地域の状況が安全な状態であれば、自宅に留まるという選択肢もあります。 最初にペットと同行避難することが有効ですとお伝えしましたが、あくまでも飼い主自身が安全を確保して、自身の安全が確保できてからペットの安全を確保します。突然の災害でペットのパニックになり、いつもと違う行動をとることがあるため、ペットを落ち着かせるとともに一掃や怪我に注意しましょう。その際リードをつける、ケージに入れるなどによって、ペットの安全に配慮してください。次に災害の情報については、ラジオやテレビ、行政のホームページなどから正確な情報を得るようにしましょう。飼い主は得られた情報をもとに自宅や地域の状況を確認し、避難するか自宅に留まるかを判断しましょう。災害時にペットと離れた場所にいる場合は、災害の種類や自分自身の災害状況、周囲の状況、自宅までの距離、避難指示などを考えて、ペットを避難させることが可能かどうかを飼い主自身が判断します。平常時から留守の際のペットの避難について、家族や地域住民との協力体制を構築していくことも重要です。またペットの状態から親戚や友人、ペットホテル等に預けた方が、ペットのストレスや飼い主の気がかりが軽減される場合もあります。飼い主自身やペットの状態を考えて、災害時の対策を考えておきましょう。
はい、では災害が起こって、避難所に避難した際ですね、ペットが周りの人たちに、共同生活みたいなものになりますからね、周りの人たちに迷惑をかけないようにするために、こういった日頃から気をつけることっていうのはありますか？
私はこれが一番重要なことだと思っていますが、それは平常時のペットのしつけと健康管理です。災害時に飼い主がペットを連れて避難しようとしても、ペットが速やかに避難するためには、普段からキャリーバッグなどに入れることを嫌がらないことや、犬の場合は待てやおいでなどのしつけをしておく必要があります。そして避難所でのペットの使用においては、人や他の動物を怖がったり、むやみに吠えたりしないこと、ケージやキャリーバッグに慣れていること、決められた場所で排泄ができることなどが必要になります。社会化やしつけは、他人への迷惑となる行動を防止するとともに、ペット自身のストレスも軽減することにつながります。避難所ではペットが体調を崩し、下痢や嘔吐、食欲不振などのストレス兆候を示す可能性もあります。また他の動物との接触が多くなることから、感染リスクも高くなります。普段からペットの健康管理に注意し、予防接種や飲みなどの外部寄生虫を駆除するとともに、トリミングなどを行い、ペットの健康と衛生を確保します。さらに、一掃時の繁殖を防止するために、不妊去勢措置を実施しておくと、性的ストレスの軽減と感染症の予防、および無駄吠えなどの問題行動の抑制などの効果も期待できます。
はい。やっぱり一番重要なことというのが、このペットのしつけということなんですね。僕も家で飼っている犬がまだ生後4ヶ月で、これからしつけをしていくという状況なんですけども、本当にこういった災害が起こった時に備えての、もう考えてしつけというのはちょっと僕もしていこうかなと感じましたね。ペットも本当に大事な家族になりますからね、ケアというのはしっかりとしてあげないといけないということですので、飼い主の皆さんはですね、災害が起こった際の自身のペットについてもいろいろと考えていただければと思います。では国方さん、最後にラジオを聴く皆さんに伝えたいことございますでしょうか？
はい、ペットが逃げ出さないよう、日頃から十分な対策を講じておくことが前提ですが、災害の発生時にはペットと離れ離れになってしまう場合もあるため、ペットが保護された際に飼い主が誰か分かるように所有者名字をしておく必要があります。所有者名字には飼い主の名前や連絡先が書いてある首輪や迷子札がありますが、取れてしまうこともありますので、飼い主の情報を登録したマイクロチップを装着することをお勧めします。マイクロチップの装着は、飼い犬飼い猫の負担を少なくするためにも、不妊去勢手術の際に装着した方が良いでしょう。高松市ではマイクロチップ装着費用と不妊去勢手術費用のどちらも一部を補助していますので、ぜひご活用ください。ご不明な点がございましたら、高松市保健所生活衛生課電話 087-839-2865 にお問い合わせください。ありがとうございました。
はい、 本日この時間のゲストは高松市健康福祉局生活衛生課動物管理係の国方さんでした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めて危機管理課の小原さんにお話を伺っていきます。小原さん、今月のコラムの方お願いいたします。
はい、11月2日木曜日午前10時からシェイクアウト訓練が実施されます。皆さんはシェイクアウト訓練はどのような訓練かご存知ですか？せっかくなので説明します。大規模地震の発生時にはまずは自らの身は自らで守るという自助が必要です。香川県シェイクアウトでは1分間の安全確保行動を通じて防災の必要性を改めて認識していただき、学校、家庭、職場などで防災対策を確認するきっかけとしていただくとともに、家具の転倒防止や避難訓練、消火訓練、備蓄品の確認などのプラスワン訓練を行っていただきたいと考えています。参加者は訓練時刻になったら姿勢を低くし、頭を守り、机の下に隠れたり身をかがめるなどの安全確保行動を約1分間行ってください。なお、高松市では緊急地震速報の放送試験のため、時間が来れば防災行政無線の放送が屋外スピーカーから流れますので、各自訓練を開始してください。また、実施日は11月2日に限りません。別の日でも参加いただけますので、ぜひご参加ください。訓練に参加される方は、訓練参加登録を行っていますので、香川県ホームページより登録をお願いします。ところで、秋は小学校などの校外学習が増える時期でもあります。危機管理センターでは施設見学の受け入れを行っており、10月は毎週のように各小学校よりお越しいただいております。見学できる場所は防災啓発スペースである高松防災プラザ、高松市の防災対策の中心となる災害対策本部室、119番通報を受け付ける消防局情報指令課の3箇所で、高松市の防災対策や災害対策本部室の設備機能についても説明します。なお、施設見学は小学生に限らずどなたでも可能です。事前に予約が必要ですので、詳しくは高松市のホームページをご確認ください。
はい、ありがとうございます。シェイクアウト訓練、まあ、いわゆるもう本当に防災に対する備えといいますかね、もう訓練になりますよね。実際に災害が起こった時っていうのは、やっぱこの訓練をしているとしていないと大きな違いがやっぱり生まれますもんね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さんも11月2日午前10時からシェイクアウト訓練の方を実施されますので、皆さんもお願いいたします。そして、施設の見学の受け入れの方ですね、これはもう小学生に限らずどなたでも可能ということですので、事前に予約の方お願いします。詳しくは高松市のホームページの方ですね、ご確認いただければと思います。普段なかなか見ることができない施設ではありますから、皆さんもぜひどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、改めて高松市危機管理課の小原さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。今回はペットの防災対策をテーマに進めてまいりました。ぜひ皆さんも参考にしてください。それでは小原さんの方からご紹介もいただきましたが、最後に香川県シェイクアウトのお知らせです。そもそもシェイクアウト訓練とは、2008年にアメリカカリフォルニア州で始まった新しい形の地震防災訓練で、地震の際の安全確保行動1、2、3、まず低く頭を守り動かないを身につける機会です。防災グッズの確認や怪我を防ぐための身の回りの安全対策を取るように促すことも目的としています。今回の香川県シェイクアウトは、南海トラフ地震に備える県民一斉地震防災行動訓練香川県シェイクアウト、11月2日木曜日10時から開催します。場所は家庭、学校、職場など普段の生活場所です。訓練参加事前登録募集中です。この機会にぜひ皆さんで防災訓練にご参加ください。 次回のこの番組の放送は11月22日水曜日13時です。テーマは南海トラフ地震について番組を進めていきます。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけますので、こちらもチェックしてください。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課生活衛生課の協力でお送りしました。